はい、どうも、沢田信也です。
有田玲子です。
はい、今回は、
はい。
会長はメイド様の話をしましょう。
また。
また。
はい。
だいぶ前にやったよね、一回ね。あれ、いつやったかな？
すごい前ですよ。
言うてもまだアニメがやってた時やったからな、あれな。
ですね。
まあ、あれ以来会長はメイド様は、実はまあ、こっそりとっていうか普通に読み続けていたんですけれども。
うん。
まあ、さほど言うことないなと思ってたんですが。
うん、うん。
まあ、ちょっとあの、最新刊。
はい。
が発売されまして。
はい。
最近。
うん。
で、それ読んだ時に、あ、ちょっと、なんか、来るもんあったなと思ったから。
うん、うん。ま
あ、話しとこうかなと思ってる今回のバーですね。
はい。
15巻か、最新回。
そうですね。
はい。どうですか、あなた。会長はメイド様。あなたから教えてもらった漫画ですからね、そもそもね。
そうですね。
そうですよ。
ただ私、沢田さんに言われるまでも、買うのをやめてた感じなんですよね。まあ、二人がね、無事、付き合い、することになって、うん、みたいな、流れになり、なったじゃないですか。
うんうん、
そこで、もういいやーって。
ああ、そうですね。まあ、わかりますよ。まあ、ちょっと僕、鼻声で申し訳ないんですけど。お便り会から引き続きの収録なんでね。
そうですね。
配信されてる時には間が空いてるかもしれないんですけど、すごい鼻が詰まってる状態なんですけど。
はい。
まあまあ、でもね、わかります。同じです、僕も。要は、あの漫画の肝って何かっていうと、
うん、
まあまあ、スーパー無敵の、スーパー無敵のっていうか、まあ、スーパーマンである薄井さんがですね、
うん、
まあ、スーパーガールである、その、美咲ちゃんに惚れてですね。
うん。
で、美咲ちゃんのツンデレがどこで出れるかっていうのが、まあ、いわゆる物語のクライマックスやったわけですけど。
そうそう。
何巻かもうすっかり忘れてしまいましたけど、結局二人はもう付き合うことになりましたっていう話で、オチがついてしまったんで。
うん。
まあ、いわばそこでも完結なんですよ、普通の少女漫画としては。
そうなんですよね。
はい。なぜなら読者として我々はね、うん、どうなんだろうっていうのがもうないですからね、それ以上ね。
そう、まあ、くっつくのはね、まあ、分かっている話ではあるんだけど、まあ、ゴールが見えたら、もうそこでね、まあ、問題は残っているにしろ、解決していくんだろうな、ぐらいの。
まあね。
うん。
結局その色の違う人も同士が付き合うまでの過程が面白いんであって、
そうそう。
まあ、付き合ってしまったら、そこで、まあ、恋が成就してしまったらね、呼んでるこちらとしては心の盛り上がりに欠けるっていうのがあったんで。
そう。
なので、普通の少女漫画は大抵昔はそこで終わってたんですよ。
うんうん、うん。
でもなんか最近の漫画はこの、カジュアメイド様に限らずですけど、
うん、うん。
付き合った後も続くじゃないですか。
そうですね。
で、これがね、僕から見るとね、単純に、すごい非常に難しいんじゃないかって思ってしまうんですよね、読んでて。
ほうほうほう。
っていうのも、その、普通の現実世界での恋愛であるならば、
うん、
付き合ったことがゴールじゃないじゃないですか。
まあまあ、そうね。
特にその、10代の恋愛なんて、
うん、
付き合ってそのまま結婚とかでもないし、
うんうんうん、
いつ別れるかわからない危険性っていうのを常にはらんでいるので、
うん、
その、好きだ、俺も、付き合った、わーい、ゴール、ハッピーエンド、じゃないわけですよ。そっからずっと続いていくわけですよ。
うんうん、
なんやったらもう、大人になって結婚した後も、続いていくわけですよ。
まあ、
ゴールなんてないからね、現実
も。そっからの方が、みたいな。
そうです、そうです。
うん。
でも、漫画の場合は、もう、うん、付き合うってことがゴールとしてこう、明示されているんで、
うん、うん。
その付き合った後、どんなに危険性があったとしても、
うん。
物語の設定上、こいつら絶対分かれへんやんってなるじゃないですか。
そうそうそう。
だからね、何のハラハラ感もないですよね、見とっても。
そうなんですよね。
で、特にもう、会長やメイド様なんて、薄井さんにしても、美咲ちゃんにしても、
うん、
常人じゃないぐらいの能力を持ってる人たちなんで、
うんうんうんうん、
もうめっちゃかもう今日からものなんですよ、二人の関係っていうのが、
うんうん。
だから、なんか付き合ってから、
うん、
薄井さんの実家の話が入ってきて、
はいはいはい、
いろんな事情があったじゃないですか、なんか。
うんうんうん、
金持ちな世界が言えるなんとかとか、
うんうん、
自宅での確執とか、
うんうん。
で、薄井さんも転校することになったじゃないですか。
ありましたね。
で、その転校先でなんか、こう、ライバルキャラじゃないけど、なんかこう、うん、気な臭い奴らがいっぱい出てきたじゃないですか。
悪の組織的な位置づけの。
で、まあ、言ったらそれに揺さぶられつつも、美咲ちゃんもどうなるのか、みたいな物語のこう盛り上げ方をしてたんやけど、
うん、
絶対負けへんやんって。
まあもう。
もう呼んでて思ってしまうんですよ。こんな奴らに負けるわけがないだろうと。
3下3下みたいな。
そうそうそうそう。 だからね、もうね、どんな、こう、物語の設定を用意されてもですね、うん、ピンチになることなんかないっていう安心感のもとに見てしまうから、単に冗長な物語がずっと続くだけでしかなかったんですよね、僕からすると。
うんうんうんうん、
もう本当、なんていうかな、アクション漫画の主人公が、絶対知らへんみたいな感じで、もうこいつら絶対分かれへんやんっていうのが分かった上での話やから。
うんうんうんうん、
で、結局その、はい、そうなってくるとですね、
うん、
もう本当、サザエさんみたいな話がずっと続くわけですよ、ずっと。本当に、何度も起伏もないような感じでね、どんな強烈なキャラクターを出そうとも、
うんうん、
その恋愛漫画としての書き混ぜにはならないっていう。
そう、そうですね。
で、そこでこう、多分ね、これは僕の勝手な推測なんですけど、
うんうん、
作者もね、多分困ると思うんですよね。どうしようと。なんか本当は私ここで終わらすのはいいかもしれないと思ってた。でも、うん、編集部がまだ続けてって言ってる。
うん、
じゃあどうしようってなった時に、
うん、
多分もう大きく分けると二パターンあって、
うん、
一つは、
うん、
まあ、さらなる二人の恋愛の中を危機に見舞われるような、ものにする。
うんうんうん、
そのためにはもう強烈なライバルキャラクター出すとか、
うん、
もう設定的に感情が離れてしまうような舞台にするとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのがあるんでしょうけど、もう一つは、
うん、
あの恋愛以外の、
うん、
その個々が持つトラウマとかコンプレックスを克服さする話になるんですよ。
はいはいはいはい。
で、なぜか、
うん、
少女漫画の大半はこの二つ目の方を選ぶんですよね。なんでか。
まあそうですね。
で、それまでコミカルな恋愛漫画やったのに、突然なんか、家族とか、自分の過去とかの暗い話とかが出てきて、うん、なんかそれを乗り越えようぜみたいな話になってくるのが多い気がするんですよ。まあ僕も少女漫画そんなたくさん読んでないから、完全に印象で喋ってますけど、少なくともそれを印象付けられたのは、あの、彼氏、彼女の事情
です。事情ですね。
はい。びっくりしたからね、それまではなんかみんなで和気あい、あいとかやってたのに、有馬くんの闇の部分とか見せられて、ええー、って思って。でね、でもね、それもね、正直ね、
うんうん、
この会長はベイズ様でもちょっとその系が出てきてたじゃないですか。
まあね。
薄井さんの実家の話であるとか。
うんうんうん、
で、その、なんていうかな、その、世界が違う、
うんうん、
その環境の格が違うことに対する美咲ちゃんの苦労とかもあったんですけど、うん、正直ね、さっきも言ったけど、宇津井さんも美咲ちゃんも常人からしたらとんでもないぐらいのスーパーマンなんで、
うんうん、
その人たちが苦悩してもね、呼んでても何の共感も得れないんですよ。
うん。なんとかできんねや
ろ。結局克服するよねって思ってしまうしね。
ピュッてやって、チャーってやったらできんやろみたいな。
なんか、悩みが悩みに見えないっていう、だから二人がスーパーマンがゆえに、
うんうんうん、
そういう問題があって、いまいち盛り上がらへんなって思いながらも、ちょっと見てたんですけど、最新刊個人的に良かったんです
よ。はいはい。
で、その良かった理由としては、単純に、その、美咲ちゃんの方の家庭問題が出てきてたっていうのが、うんうん、僕の中ではすごい良くて、
うんうん
う
ん。
というのも、その、薄い家の問題をいくらつらつらと書かれても、
うん、
そんなね、金持ちの世界のことなんか知らんわってなるんですよ、僕呼んでて。わ、
うんうん、
からんと。いまいち共感もできんし、うん、実感もわかんと、
うん。
でも、美咲ちゃんは、美咲ちゃん自身はスーパーマンですけど、彼女の家庭で単なる庶民やから、
うん、
その庶民的なレベルの話をされると、すごいなんか呼んでてわかるんですよね。
はいはいはい。
行方不明やとお父さんが帰ってきたとか、
うんうんうん、
で、お父さんが家に馴染めないとか、すごいわかりやすい問題を描いてくれてたじゃないですか。うん、でそこに、薄井さんっていう企画外の、男性キャラがどう絡んでいくのかっていうところが逆に面白いなと思って、
うんうんうん、
そういう意味で15巻をちょっと読んでて面白いなと思ったから、
はいはいはいはい、
その話をしたくて今回収録してるんですよね。
ああなるほど。
でも今この時点でそう面白いと思ったんですって話をしたから、
あもう満足？
終わりですね。
え嘘早
いやいや単純にそういうことが言いたかったってだけの話。
はいはいはいはい。なるほどね。
やっぱ、薄井さんの持ってる問題に、美咲ちゃんが、こう、絡んでいくっていうのは、どうしてもこう、なんか共感が得にくいし、
はいはいはいはい。
結局どうにかなってしまう。すべてがファンタジーやから。結局どうにかなってしまうじゃないかなっていう感じで見てしまうんですけど、やっぱその、美咲ちゃんの、一庶民レベルの問題に、薄井さんが絡んでくると、美咲ちゃんが抱えてる問題だけでも、ある種ドラマになるわけですよ。その、親と子の、確執とか、まあ、うん、心のすれ違いとか、うん、そこにこう、薄井さんっていう ね、規格外のキャラが絡んできたら、よりどうなるんだろうっていうワクワク感を持たせてくれるから、まあそういう構図にしたのがなんか面白いなと思ってね。
うん。
だからちょっともうちょっとなんか楽しく読めるかなと思って。
あ、なるほどね。
だからそのね、この先どういう展開になるのかっていうのはわからないですけど、
うんうんうん、
またちょっと期待したいなっていう気持ちになったんで。
なるほど。
はい。それが言っときたかったってだけの話です、ね。
ありました。何やろうな、その、お話として面白さってまだあると思うんだけど、うん、なんかもう、何やろう、その最初に海峡アメイド様が持ってた、
うん、
その、私の感じてた気持ちの良さみたいなのがなくなってしまったなって思ったん。
まあね、もうそれはもう美咲ちゃんが出れた時点でもうダメでしょ。
そう、なんて言うのかな、その、男って結局ゆるふわガールが好きじゃないですか。で、あの、桜ちゃんみたいな、
うん、
可愛くてふわふわしてて、
うん、
っていう子がモテて当然やのに、その、男の、もう中の頂点の、
うん、
もう、最たるものみたいな存在が、ゆるふわじゃない、もう男子に怖がられて、もうあんな、敬遠されてるような、美咲ちゃんが、惚れられて、そして恋愛が成就するみたいなところに、
うん、
まあある種のこうなんでしょうね、気持ちよさが女子からしてしたらあるわけですよ。うん、ゆるふわ非ゆるふわ女子からして、
はいはいはい、まあ女気がない人が男の頂点の人から惚れられるっていうね。
そうそうそうそうそうそう。
あれもね、あの間違えたな、作者間違えたなって、まあ偉そうなこと言いますけど思ったのが。言うても、美咲ちゃんの方が上やったわけですよ。
はいはいはいはい。
薄井さんが美咲ちゃんに惚れてるっていう感じやったが、うんうんうん、いつの間にか立場が逆転してしまったじゃないですか。
はいはいはい。
美咲ちゃんがこう、薄井さんなしではダメだみたいな感じになっちゃったので、うん、ああ、ちょっと残念やなって思ったんですよね。
うん、
どこまでも美咲ちゃんは薄井さんの上でいるべきやったんですよ。
はいはいはい。
それがあまりにも薄井さんの力が強すぎてですね、立場が逆転してしまってた。うん、まあそもそも最初からそうだったのかもしれないけれども、
うんうん、
一応表面上はそう見せてなかったじゃないですか。
うんうんうん、
でも付き合ってしまったことによって、もう完全にメロメロじゃないですか、美咲ちゃんが。
メロメロですね。
そんなメロメロなとか、そんな見たくないわけですよ。
そうそうそう。
見たくないっつかね、はい、面白くないですよ、見ててね。
そう、それはもうゆるふわ女子やってみたいな。
そうそうそうそう。ねえ、だから本当、なんやろね、もうこれからどんなピンチがあっても二人で乗り越えていけるんだろうし。
うん。
美咲ちゃんがメロメロである以上別れることはないんだろうし。
うん。で、その悪の組織的な扱いされてた、向こうの学校の人たちも、
うん、
早々に出れてるじゃないですか。
そうなんですよね。なんか、なんで出したんかよくわからへんぐらいに、すぐ
もう終わった、もう終わった。出れてるみたいな。
やっぱね、多分その作者がいい人すぎるんで、
うん、
そんなに悪い人出せないんやと思うんですよね。
うんうんうん、うん。
本当の意味での悪者を出せないんだと思うんですよ。
うん。
だからこう出てくるキャラクター、出てくるキャラクターがみんな仲良しになっちゃうっていう。
うん、
だでもよっぽどそうね、薄井さんクラスのライバルキャラクター出すっていうのはなかなか難しいと思いますよ。うん、まず同じ系統では絶対ダメじゃないですか。すでにあの同じ系統でいるじゃないですか、一人。関西弁のボンボンがね。
ああ、はいはいはいはい。
でもあれも言っても薄井さんと比べたら格下に見えてしまうわけですよ。
うん、
だ同じ系統で薄井さんと同じぐらいのライバルキャラってのはすごい作りにくいと思うんですよね。
うん、でも違う系統で来た日向くんは。
そうなんですよ。だから本当はあいつが、より強大になるべきやったんですよ。
うん、
本当に美咲ちゃんの心を奪ってしまうぐらいの存在になれば、
うん、
もっとこうドラマティックなことが起こってたかもしれないんですけど、
うん、
あいつも早々にリタイアしてしまったんで、
そうそうそう、
すごいもったいないとか思って、なんやったら妹とくっつき始めてるじゃないですか、これ。
もうね、なんかめっちゃいい感じになってきてますよね。
で、それをやってしまうとね、行き着く先はね、うん、本当なんか全人類みんな仲良しみたいな感じになって、
そう、みんなお花畑で、
そうそうそう、あーうふふみたいな。そうなんですよね。まあそれはそれで見てて、全然誰も傷つかなくていいんですけど、
まあ、まあ気持ちの弱り方ではありますけどね。
ドラマとしては見てて面白くないっていう、
うん、
まあジレンマ的なものがあるんですけどね。
うん、
まあ、ただ本当それをこう家庭のもん、一ね、庶民の家庭の問題にこう、話の焦点をずらしてきたっていうのは、
うん、
僕的には結構良かったかなと思ってるんで。
うんうんうん。
最終的には家族みんな仲良しで終わったらいいんじゃないかなと思うんですよ。村やったら薄井さんの家の問題とかポンと掘り投げていいと思うんですよ。
もういいか、みたいな。
薄井さんにたった一言、まあなんとかなるよぐらい言わしとったらいいんですよ。
そうよね。 なんとかしはるやろしね。
そうそうそうそ
う。うん。
もう少なくともね、暗い方向に持っていかなくていいです、無理やり。
うん、それはもう、いいと思います。う
ん。多分この作者はそんなに悪い人じゃないから、
うん、うん。
多分そんな話かけないと思います。
多分そういう闇の部分はあんまり見えてこないんで大丈夫かなと思います。
似合わないと思います。
うん。
まあね、そんな感じで。でもなんかそれで思い出したんですけど、
うん、
最近君を届けの最新刊も出たわけですよ。
ああ、言ってましたね。
で、あれもそうなんですけど、やっぱりさっきも言いましたけど、恋愛が叶ってから後を描く理由って何なんかなと思って、
うんうんうんうん、
連載が終わって欲しくないっていう大人的な理由は抜きにして、それでも物語を続かせる理由って何だろうと思った時に、うんうんうん、なんか君に届けもだいぶね、僕の中では結構テンション下がってたんですよ。
うんうんうん、
もう風早と付き合っちゃったからいいじゃんって。
うんうん、
これ以上何を言うことがあるんだって僕思ってたんですけど、うんうんうん、最新が見ました。
いや、まだ見てないんですけど。
あ、じゃあ言わないでおきましょうかね。ちょっとね、見直したっていうか、ちょっとまたテンション上がりましたね。ちょっと最新が。あ、なるほどなと。
うんうんうんうん。
僕が甘かったですいませんと。作者はめっちゃ考えてましたねっていうのを思ったんですけど。またこれは君に届けの回を別で撮る時があれば。
はい。
まあその時にお話できたらいいかなと。うん、
ベッキーさんですか？
ベッキーさん最近何してるんですかね。全然連絡取ってないですけどね。
寂しいな。
まあ、読んでるんかどうかすらわからないですけど。
わかんないですね。私、辞めてしまいましたからね。
僕も辞めようか、辞めまいか、もう全部売っ払っちまおうかって思った時もあったんですけど、
うんうん、
まあちょっと、持ってってよかったなって、思いましたね。君に届けの最新刊は。
ちょっと、読んでみますよ。
はい。まあとりあえず、今回はそんな感じかな。
はい。
終わりますか？
そうですね。
なんかありますか他に。
いえいえ、もう言いたいことは言いました。
そうですか。
はい。
じゃあもうこんな感じで終わっときましょう。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と、
有田理香でした。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。